相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて相場さん、今日はスペシャルなゲストにお越しいただいたんですよね。
うちの娘に来てもらったあのプロテニスプレーヤーの土井美咲さん、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土井さんすげえんだよ、はい、さっきさ改めてね、いろいろこう過去を調べたら、ウィンブルドンとかね、ウィンブルドンって知ってる？
もちろんです。
全英、
全英ですね、
これでね4回戦とか行ってんだよね。いやすごいよね。それから日本でも1位になったことあるん
だよね。あ、そうですね、はい、
そうでね、ハワイオープンで俺スポンサーやって、で土井さんの試合を目の前で見たらね、ものすごい迫力なんだよ。俺なんか殺されるかと思って見てるだけですごいんで、それでちょっと惚れ込んで、はい、スポンサーやらせてくれということで、それからうちがスポンサーをさせていただいていて、で土井さんについて全国いろんなとこ回ろうと思ったらさ、はい、コロナで行けなくなっちゃって、
そうですね、
で孤軍奮闘で、まあ、クリスというコーチがいらっしゃって、クリスとまだ世界中回ってくれた、
はい、そうです、
そうね、今日はだから土井さんの話をね、はい、株のトレードを極めることと、それから何かスポーツでも習い事でもそれを極めることっていうのはまあ一緒なわけだ。
相場さんいつもそうやっておっしゃってますもんね。
そう、それを今日はね、はい、日本一にもなったし、世界もね30位まで行って、はい、ここからまたなんかもうなんかな、
はい、
なとか言ってもっと行くんだと、はい、そういう世界レベルで戦ってる人の話を皆さんに聞いていただいて、これ参考になるから、トレードが、これだって落合さんの話聞いてトレードでものすごく参考になったし、吉田沙保里の話聞いても参考になった、はい、なんで吉田沙保里だけさんつけねえ
そうですね、
あのね、やっぱ世界的に やってる人の話ってすごくためになるんで、リスナーの皆さんもね、はい、ぜひ、じっくり聞いていただける、
はい、この後土井さんにはじっくりお話伺ってまいります、はい、よろしくお願いします。さて相場さん、
はい、
12月6日にまた大練習会があるんですよね。大練習会があ
るだですよ、
はい、
でまあ、年に2回6月と12月にやってて、実はね昨日で締め切ったんだよね、受付を。
あら、
うん、で俺ラジオで言うぞって会社で言ってきたら、もう締め切りましたなんて言って、はい、でもう1000人以上応募があるんだけど、はい、ラジオで言ってなかったから、はい、このリスナーに限り、
はい、
特別に、
はい、
オフィスに電話をもらえばね、
はい、
もう受講できると。今回多分今まで最大いいね、俺相当自信あるね、
はい、
まず基本的に負けなくなる、
はい、
そして負けそうなところを、まあ、無理やりこうトントンか勝ちに持っていくっていう場面が必ず出てくるんです、そこをフォローする方法も今回言ってるんで、ものすごくいいです。
まあ、長く投資続けていくためには負けないことが本当に大事になってきますからね。
大事、長く投資を続けるとか長く、はい、家庭生活を続ける、負けないことが大事でございます、
はいはい、ぜひ皆さん、ね、お問い合わせはじゃあ株塾の方に
ホームページ で大練習会ぜひね、
はい、
これはもう全員受けてほしいな、リスナー、いや本当に多分今まで最高に一番いい、
はい、
うん、頑張って受けてください、
はい、
自己投資ね、
12月6日でございます、ぜひチェックしてください、はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV、 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができましたので、こちらに登録してご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問も受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。 30日の東京株式市場で日経平均株価は5営業日ぶりに反落し、前の週末と比べ211円飛び9000安の26,433 円62銭で終えました。4日続伸したことで短期的な過熱感の強まりを警戒した利益確定売りが優勢でした。朝方は上昇して始まりましたが、その後は景気敏感株を中心に売られ、下げ幅は一時200円を超えました。朝方に値傘のハイテク株中心に買われ、上げ幅は一時180円を超える場面がありました。ただその後はバリューとされる景気敏感株を中心に機関投資家が利益確定売りを出しました。午後はトランプアメリカ大統領が、我々が選挙で負けたなどありえないとツイッターに投稿したこともあり、日本時間30日午後のアメリカダウ工業株30種平均先物が下げて相場の重荷となりました。東証一部の売買代金は概算で4兆7669億円とおよそ8ヶ月半ぶりの高水準でした。売買高は24億8779万株。東証一部の値下がり銘柄数は1810と全体のおよそ8割を占めました。値上がりは335、変わらずは32でした。というところで今日は反落となりました。
はい。今日すごいね、売買代金が4兆7669億円と、俺が3兆円買ったのかな？
あ、なるほど。そういうことでしたか。
そういうことはありませんが。4兆円ってだってこの番組始まって1回もないぜ。
そうですね、なかなかのボリュームでしたね、う
ん、すごいよね、4兆円、4兆円ってすごい、みんなに俺同意を求めてるんだ。多分ね、利益確定売りですね。
そういうことですよね。
そういうことですね。チャート的に見ますとね、はい、日経先物チャートを見ますと、
はい、
例えば、11月の18日、あ、これパンパカパンなんですわ、
はい、
パンパカパンなんだけど、11月の18日前後に、一度5日移動平均線を割り込みました、はい、その後上に大きく抜けて、1,2,3,4,5 6日目なんですけど、
はい、
でね、まあ、上髭陰線ですよ、はい、現在ね。で、パンパカパンになってからしばらく上がる、まあ、9日上がって陰線2本出て陽線出て、またガッと下がって戻ってと、徐々に陰線がこうまばらにちらつくようになった、
ちらちらと出てきましたよね。
なので俺が普通にトレーディングしてたら、
はい、
まあ上髭が出たら一回終わりだよね、ここまで来て。で、おそらく日数ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、今日で20日だよ。
すごいですよね、
うん、そうするとね、20、通常相場式だと連続9日、はい、9日を超えれば17日、17日を超えると23日あたりでも限界で、あのリーマンショックの大暴落も、
はい、
あのリーマンショックが25日なんだよ、うん、だからやっぱり二十何日行くとね、結構やっぱりもう終わりなんですよ。
そうですよね。で、日経平均11月に 15% 上昇してるんですよね。
でね、これね、20日ぶり、いや20日間だから、あと2日だから、命は。
なるほど、
うん、なのでやっぱりそろそろそういう感じでしょう。それで陰線勝ちになり、はい、もう一回上げて、陰線勝ちになり、もう一回上げてをやっていくうちにもう耐えられなくなる、うん、で今日の4兆円だって、4兆円って本当に多分この番組始まって以来だと思うの
で、
おそらくたくさんの人がこのアメリカ大統領選挙とか、それからワクチンがどうなったとか、そんなことを含めて、家に、あとは家にこもった人がいっぱい世界中でいて、株でもやろうかって話になって、だけどそろそろっていうお金に変えたいな、年末も来るし、
はい、
そんないろんな事情だよね。買う人の事情も売る人の事情もさ、やっぱり車買うから売るとかさ、それから、まあ、夫婦喧嘩やったからもう、焼け酒で飲むとか、売るとかさ、いろんな事情あるわけさ、
そうですね、
全員が経済学者で、はい、全員がファンドマネージャーじゃないわけだから、
それぞれの理由
で、それがね重なったんだから、4兆円ってこういうことだと思う。だって5兆円じゃない、うん、もうすぐ行くと。
そうですね、うん、4兆7000、うん、
だこれリスナーの皆さんは気をつけた方がいいですね、
はい、
で私は今20銘柄、30銘柄ぐらい個別銘柄やっていて、23、4銘柄ぐらい空売りが入ってるんですよ、
はい、
だからもう今日バシッとちゃんといい感じで、こう終わったら俺土井さん連れて飲み行ってもう行くんだ ちょっと稼ぐ、
ね、そのためにも、
う
ん、
ということです。じゃあ、はい、個別銘柄を見ていきますとですね、
はい、個別
じゃない、日経先物は今のお話です、はい、もう20日目ですからお気をつけください。もう買わない方がいいです。
そろそろっていうと、うん、調整入りそう
です。買うなら下がって戻して半分の法則になったところです、はい、上からドル円ですね、はい、これずっとこの番組でお話をしてますが、はい、上に60日線があってその下に20日線があって動いているんだから、はい、うん、一旦円安として上がっていっても下がる、
はい、
一旦円安になっても下がる、
はい、
一旦円安になっても下がるから買うなよと、はい、ドル円は買わないんだぞって話をしてました。
ずっとしていただいてますよね。
ずっとしてました、
はい、
でところが途中一回円安に上がるじゃないですか、だからそこで飛びついた人は相当やられちゃってるわけですよ、うん、で今103円の後半ですから
9697、
うん、なのでこの辺やっぱりまだ買っちゃいけない、やっぱりやるなら売りということで、はい、俺も売ってます、
はい、
ね、それからですからよくね、あの週足のトレンド見た方がいいね。日足ベースで上がっていても週足ではもうちゃんと下がってる場合がありますから、
はい、
次はですね、これは金、
はい、ゴールド、
これがね、ゴールドはねもうね全勢力を傾けて
ニヤニヤされてますよ。
売ってるからね、
はい、
やばいよこれ
やばいよ
本当に。いい年越しができちゃうな。
できそうですね。
で12月元月だからね、
うん、
これはもうちょっとどうしよう
笑いが出てきちゃう、
ね、笑いが止まんない、
はい、
でね、日足をご覧いただければですね、あとでリスナーの皆さんね、
はい、
上に60日線があって下を向いてます。その下に20日線があって下を向いてます、
はい、
その下に5日線があって下を向いてます。そしてニューヨークの1850ドルという過去3ヶ月の安値を、
はい、
12345、5日前に割り込んだわけですから、はい、遅く入ったとしてもそこから攻めていくべき。
ダダダーっと今下げてきてますもんね。
これは来てるよ。俺、ね、だって2000ドルになった時に、
はい、
世界中の人が金を買っていったわけですよ、
はい、
と2000ドルってのはもう史上初だわ。
そうですね。
そこの時に、
はい、
多分そういう節目ってね、やっぱ機関投資家も持ってるものを売ってくるし、やっぱ2000ドルの節目ってあると思ってそこから売り始めたんだ。でもうちょっと早く言うと、
はい、
もうちょっと早く売ったやつが2000ドルになった時にすんげえマイナスになり、
はい、
でも我慢して2000ドルを割って追加してるから、
はい、
俺今結構金は嬉しいな、
うん、
ということだな。
まだまだっていう、
もう来年も土井さんのスポンサーだよ俺は、金で、ね、
ゴールドのおかげで、
うん、ゴールドね。さてだからゴールドは絶対買っちゃいけませんと、売りですよということです。で
今から入ってもまだ遅くない、
遅くはない
場面ですかね。
1、2、3、4、5、6日ですからまだ大丈夫、はい、あるいは今から入って一時的に上がってきたら売りを入れたまま買いヘッジでしのいで、
はい、
1800に当たってこけたらそこで追撃売り、
はい、
で多分それでいける。それから次は原油ですね、
はい、
原油はね今週足を、私は今あの画面にはね週足で出てますが、
はい、
前の高値を抜けてきてますから、
はい、
強いか弱いかというと強いです、
はい、
ただし一番下から青の60日線まで来てますから、ここ赤がまだ青を超えてませんから割ってきちゃったらそこで終わり、
はい、
40ドル割ってきたら終わりですね、
はい、
うん、でもし軽く下がって上に行くようだったら50ドル目指しちゃうという、
はい、
とこですね。目指しちゃうという言い方は俺はできれば下がってほしいわけよ売りが好きだからね。あ、
そうですね、
うん、というところでしょう。でもし原油やるんだったら、
はい、
あの40ドルで過去にこう節目があったじゃないですか、ここの辺ね、ここを抜けた時に買いを入れるべきです、
はい、
べきです。あの並んだものを抜けたら追加です、
はい、
あるいは並んだものを割ったら追加です、
はい、
で今ね原油は60周線と5周線と20周線が、集中してますから、集中した後というのはどちらかに、まあ、集中してる時はね上に行ったり下に行ったりするんだけど、
はい、
それが終わってどっちかに大きく跳ねるんで、そこはちょっと見ていきたいところですね。
ついていきたいところですね、
次にこれが大豆。これ、はい、今年正月からねこの番組で
年始からずっと大豆の話を伺ってます。
大豆は今年はずっと買いますっていうのをね俺、はい、正月から言ってるからね、
本当に1年ずっと
騒ぎまくってたからね、1年言ったよね、
はい、
これもうまだ上がってます。
あ、大変だ。
まだ上がってます。でどうしてこれ年初からね、1年やるぞって言えたかっていうのは、大練習会で話そうと思って。だって今年1年大豆買いまくるぞって本当に俺ずっと言ってきたよね。
本当にずっとおっしゃってました。
今これ上がってますから、 これは飯田ですよ。
飯田ですね、うん、これじゃあ大練習会で振り返りもちょっとしてもらえるということですね。
これだって1年間追いかけられたらすごいもんね、やっぱりね。
本当そうですね、うん、
そう、まあ、こんな話が今日ちょっとマーケットでお話してみたいところかなというところですね。だから日経の場合、先物の場合はパンパカパンなんだけど、20日目だからもうそろそろ終わる、
はい、危ない、一旦調整がというところですね。
一旦調整がある。でそう言ったんです。なぜかというとガンガンガンガンのずっと行くにはパンパカパンなので、緑まで下がって戻るとか青まで下がって戻るはある、はい、でも次の戻りが弱かったら次暴落というような流れの可能性もあるわけですね、暴落ならないかもしれませんが、パンパカパンで崩れてきたらやっぱり緑か青と緑の間ぐらいでは一回帰るんで、そこの買いを狙っていくというのは、パンパカパンだから下げを狙うよりは次の上げの買いを狙った方が、ね、危険が危なくない安全だという感じだと思いますね。そんなところですかね今日はね。
はい、わかりました、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ今日のこのコーナーでは、
はい、
今日お迎えしておりますスペシャルゲスト、プロテニスプレイヤーの土井美咲さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
当初ご紹介したように土井さんはもう、はい、最大で世界ランキングが30位までいって、ウィンブルドンでも4回戦までいったり、はい、それから、シングルスの、優勝したのはどこでしたっけ、
ルクセンブルクで優勝しました、ね、
ルクセンブルクオープンで、はい、俺も、はい、優勝してインタビュー受けて英語で語ってる土井さんを YouTube で見ました。でそれからオリンピックも出場、
はい、リオで、はい、出ました。
リオでね、
はい、
出場されたということですね。で土井さんにはね、はい、ぜひリスナーにも参考にしていただきたいし、私も参考にしたいんで、土井さんにね練習、
はい、
トレードは練習だって俺言ってますから、
はい、
本当のプロ中のプロで世界何位っていう人がどういう練習をして、
はい、
どうこうモチベーションをコントロールして、でどう集中力をつけて一番しんどい時期をどう乗り切って、
はい、
それで株は技術だか。で土井さん一日に何時間ぐらい練習するんですか、そういう世界をやってるプロってのは。
そうですね、まあ、今の時期はオフシーズンって呼ばれるものなんですけど、うん、まあ、テニスとトレーニング合わせると5、6時間だったりは、はい、1日でやります。
すごいよね、
はい、
1日の生活ってのはどんな感じですか。そうすると
そうですね、まあ、午前、まあ、2時間練習、うん、で、まあ、その後午後も、まあ、1時間半2時間練習して、その後トレーニング、まあ、同じぐらいやるような感じですね、
う
ん、
練習メニューっていうのは、
練習メニューは、まあ、この時期は結構基礎的なものが多くなってきますね、うん、で試合が近づくにつれて試合形式のポイント練習をしたりします。
世界中回ってるじゃないですか、
はい、
この間帰ってきたんだもんね。
そうです、
帰ってきましたって、
はい、
それで世界中回ってる時は試合と試合の間っていうのはやっぱり練習するわ。
練習します、う
ん、
はい、
それも6時間とかやるんですか。
試合に出てるうちはそこまでの量はしないですけど、はい、少し少なくなりますけど、うん、もっと質にこだわる練習になってきますね。
質ってどんなのやるんですか。
やっぱりポイント練習は多くなってきますね、うん、ツアーに回っていると。
ポイント練習、
はい、
これやっぱトレードでもそうで、
はい、
パンパカパンに勝つためにパンパカパン集中とか、
はい、
例えばポイント練習でどんなの。
もう本当に選手と、うん、ポイント、サーブから、うん、やっていく形になります、ね、
だから実践サーブ打ってもらって、
はい、
でこっちはリターンして
その後もうラリーで決め切るところまでというような感じですね。
土井さんはなんか自分の弱いところってのは昔あったんですか。
もちろん今でもあります。
どこどこ教えて。
やっぱバックハンド私ちょっと苦手です、
うん、俺も苦手。
本当ですか。
俺も苦手。相
場
さんも俺も苦手。
その苦手なことっていうのはどんな風に向き合って練習されてるんですか、はい、
う
ん
う
ん、
もう本当に練習あるのみというか、しっかりそこを突き詰めて練習するしかないですね、はい、
ポイントを絞って。
はい、そうですね。
トレードもねやっぱり空売りがね、
ええ、
逆パンパカで下がっているって分かってるのになかなか入れずに気がついたら下がっちゃったってあるわけ、はい、やっぱりそこは過去のチャートを見てそこに向かって練習しなきゃいけないな。だから一緒ですよね、うん、じゃあ今まででこうなんかできないことをこう克服したことって何度もあると思うんだけども、
はい、
それだとどんなのが具体的にありますか。
そうですね、まあ、スランプと呼ばれるものに陥ったことが、うん、まあ、3 年前ぐらいにありまして、うん、まあ、ランキングもまあ最高が30位だったのが300位台ぐらいに、はい、落ちてしまって、もう本当に苦しい時期は過ごしたんですけど、まあでもそうですね、原点に戻って、まあ、自分が、まあ、子供の頃にテニスをどれだけ楽しんでたかっていうのを、うん、まあ、思い出すきっかけもあったりして、うん、そういうもので少しずつ、まあ、戻ってきた感じですね。うん、
なるほどね。ジュニア時代もね、はい、中学生のテニス選手権大会全国、これ2004年と6年にね、シングルベスト4に入ったり、すごく、それでね、高校時代からも世界回り始めたんですね。
そうですね、確か15、6、あ、だから中学生ぐらいかもしれないですね。少しずつ回っていきました ね。
海外行ったことある？
海外は旅行でしか行ったことない。私は
もちろん試合で回ってすげえよない
や、でもテニスプレーヤーの方って本当にずっと海外回ってらっしゃるじゃないですか、はい、でそうするとまあ移動もそうですし、うん、例えばこの体の維持だったりとか、ちょっと今日練習やりたくない、しんどいなっていうようなメンタルの維持っていうのはどんな風にされてるんだろうって気になるんですけど。
そうですね、もう本当に、まあ、テニスの試合って忙しくて毎週毎週違う環境に行かなきゃいけなくて、国をまたいで移動するので、まあ、もちろんモチベーションが下がる時期もあるんですけど、まあ、ただやっぱり目標を持ってやることがすごく大事で、まあ、自分がどこに行きたいかっていう目標を持ってると、そこに向けてなんとか頑張る活力にはなりますね。
途中でこう少しさ、こうつまずいて嫌になっちゃう時ってない？
もちろんあります。
そこはどう乗り越える？は
い、まあでもその目標を思い描くっていうのはすごく大事で、はい、それでやっぱりコツコツやってきたことが、まあ、今にもつながっているので、まあ、その経験というのも私も分かっているので、はい。
じゃあそこはもう何度か切り抜けてきたから、
そうですね、
今度はそのイメージでね。はい、今まで一番その辛い時とはどんな時だったんですか？
やっぱり負けが込む時ですね。
なるほど、はい、そこはどうやって乗り越えたの？
まあ、負けると本当にもう嫌になりますし、やっぱり勝つことが自分の中で、まあ、喜びになるんですけど、はい、まあ、ただどうにかして自分がいいところというのを思い描いてというか、もちろん負けが込むとダメなところに目が行きがちなんですけど、できるだけでもここはできたよねっていうところをちょっとずつ見つけていって、それを膨らましていくというか、
その糸口つかんで膨らまして、
はい、
そうすると結構こう振り返りっていうこともされるんですか、試合の後に？
しますね、やっぱりそこから学ぶこともたくさんあるので、うん、はい。
俺しょっちゅうね、土井さんにアドバイスしてんで。
そうなんですか？
嘘だよ。
本当だと思ってました。でも今年はちょっと大変だったんじゃないですか、うん、例年と比べても本当に。
やっぱり、はい、大変なシーズンでしたし、まあ、大会とかがない時期も、まあ、5ヶ月ぐらいは確かあったので、はい。
そういう時期はどんな風に過ごされてたんですか？
う
ん、
もう、まあ、緊急事態宣言だったりもあったりで、はい、練習すらできないような状態があったので、まあ、家の中で不安に駆られながらというか、過ごしていたりはしました。ありました、ありました。
4月29日生まれでさ、
そう、誕生日一緒。
誕生日一緒で、血液型、AB型で一緒だからさ、大体俺も家の中でね、はい、こう不安に駆られながらね、はい、ラジオ体操やったりする。
一緒だったんです
よ。一緒です。今年しんどかったけど、やっぱり何かそこはどうやって乗り切った感じですか？
まあ、ただ、8月ぐらいからは、まあ、大会も出れるようになったので、うん、まあ、少しずつ海外にも行けるようになって、はい、そうなると、まあ、やっぱりできる試合ができることのありがたみっていうのも感じましたし、そういうのは大きかったですね。
この間全米オープンで、はい、大坂なおみさんが優勝したじゃないですか、はいはい、その時に1回戦で当たったのが土井さんで、
私見てましたよ。
俺見てた、
はい。
でね、はい、土井さん、あれ大坂なおみを一番苦しめたのって土井さんだよね。俺だって勝つかと思ったよね。あれ最後やっぱガス、はい、ガス切れかなん、どうだった
の？いや、まあ、もうちょっとだったんですけど、
あれ、
そうです、
ね、俺が応援に行ったら勝ったかもしれない。
いや、もう絶対
そう。いや俺勝ちそうだったのよ、本当に、
はい、
取ったんだから。あれすごかったね、
本当に。まあ少しの差だ、うん、まあ、少しの差が大きいのであるんですけど、うん、まあ本当に、まあ、いいプレーも出せたので、うん、まあ、すごく、まあ、惜しい試合でした、
ね。いや、あれでもう土井美咲の名前がいっぱい出てきたもんね、
う
ん、すごい強いっていうのがもうみんな分かってたわけよ、うん、
ね、
だから俺らのみんなね、もう誇らしげでね、街歩くときは俺ら見ろ見ろ強いだぞなって感じで、ね、
だってね、カブジュクってロゴも、
そうです、そうです、上に入って
ない、今ちょっと写真出してほしいな、カブジュクロゴってね。そうそう、カブジュクでスポンサーね、はい、やってますからね、はい、 一つ興味があるんだけど、はい、試合中に選手がさ叫ぶじゃん、はい、
わ あ, あ確かに、
やっぱ気合い入れるの。
気合い入れますね、まあ、勝ってる時は、うん、ポイント取った時は、まあ、気合い入れて、うんうん、もうやっぱりうまくいかない時もそれはそれで、うんうん、もう振り払うかのように。
そうだよね、はいはい、やっぱりリスナーの皆さんもトレードでね、はい、苦しくなったら叫びましょう、はい、電車の中で
電車はダメです。
家で
布団とかかぶって叫んでいただきたいですけどね。
何か言われたら、はい、もう土井さんが言ったんだからって、はい、土井さんのせいにする。うわー叫ぶ、俺分かんだ、叫ぶと自分が蘇ってくるんだよね、は
い
は
い、自分を鼓舞するみたいな、
鼓舞する、本当本当そう。で集中力ってやっぱり一応大事だと思うんだけども、
そうですね、大事ですね。
これはどうやって集中していくんですか、試合でも練習でも。
試合とかだと、まあ、あんまり先のことは考えずに、うん、本当に目の前のことを集中すると、うん、集中しやすくなりますね。
なるほどね、
は
い、目の前だけ、
はい、一本一本という形で、
一本一本だよね、はい、よく言うよ、一本一本って言うよね。本当テニスって格闘技だよね。
そうですね。
俺さ空手50年やってるじゃない、はい、で今合気道も1年何ヶ月やってるんだけど、はい、やっぱねテニスの方が大変だよ、戦いだよ。一本一本だし、はい、止まっては動き、はい、止まっては動き、どっち動くか分かんねえんだから、ね、相手がいるわけ。これは本当大変、うん、ね、だいずれね俺土井さんに勝とうと思ってんだけどね。
何でですか。
テニスだよ。土井さんがね、俺といくつかんだ、30ぐらい違うから、土井さんが90で俺が120で、はい、いけるな。土井さん今後ね、はい、やっぱり我々も活躍してほしいし、リスナーの皆さんもせっかくこう土井岬を生っていうか、なんていうのこれ、生放送で聞いて、みんな応援しようと思うんだけど、はい、今後さどうやってどうなってこうなってああなるっていう抱負をお知らせいただくと嬉しいですね。
そうですね、本当に、まあ、今はまあどうなるかもわからないんですけど、東京オリンピックっていう目標はありまして、そこに向けて今一生懸命やりたいなと思ってます、
うん、東京オリンピックだ。
はい、
そうだ、
そうですね、目前に迫った目標ですよね、うん、目の前のことってさっきおっしゃいましたけど、
東京オリンピックに出る条件を揃えるためにはこれから何をしたらいいですか。
まあ、テニスの場合は世界ランキングを純粋に上げるっていうことで、うんうん、はい、まあ、60位前後にならなきゃいけなくて、うん、まあ、今ちょっと80位ぐらいなので、
ちょっと落ちたんだよね、
はい、あと、まあ、20位ぐらい もっと上になるっていうのが
今と来年の前後、
はい、来年の前後がまあ1月からまだ日程は発表されてないんですけど始まるので、うんうんうん、やっぱりそういう大きい大会でグランドスラムで勝ち上がるっていうのが、
お、なんか今目に炎が
もうキラッと
前後で優勝したら俺裸踊りしようかな、
裸踊りをしないでください、
なんとか神社こう、うん、そう、それすごいな、
いや見たいですね、
できるだけ勝ち進んでほしいな。俺さほら、はい、あれファミリーボックスだっけ、はいはい、あそこで見れるから、
スポンサーの
強み、俺もうだって何回も試合が早く終わっちゃうと寂しいじゃない。
そうですね、
ずっと勝ち残ればもう最後までいって、
は
い、
これ
やーなんつって、で、あで俺がコートに飛び出していったら反則で負け、
それ反則ですね、
あ、それダメですよ、
ダメだ、相手殴っちゃったし俺が、合気道で、ね、楽しみだな、
はい、本当にご活躍楽しみにしております、
う
ん、
頑張りましょうね、
はい、頑張ります、
はい、今日はスペシャルゲスト土井岬さんにお越しいただきました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
さてあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。12月6日ですね、大練習会もありますので、はい、気になるという方は、株塾のホームページからお問い合わせいただければと思います、
は
い、
もう締め切ったけどリスナーは特別に、
特別ですからね、はい、はい、チェックしてください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それではこの後の延長配信もお付き合いください。では締めに行きます。
指で上げて株は技術だ。